親よりも早く子供が死んでしまうなんて、そんな悲劇がまさか自分の人生に起こるとは思いませんでした。25歳の娘が亡くなりました。悪性の腫瘍が見つかってからの2年半という闘病生活は、長かったのか短かったのか今もよくわかりません。ただもっとたくさんの時間を生きてほしかったと思う反面、娘が苦しみの時間からようやく解放された、そう思えたのも事実です。人が死ぬことはきれい事ではありません。最後の数週間、私の役割は娘のやり場のない怒りを受け止めることでした。私以外の、例えばお友達だとか会社の皆さんがお見舞いに来られた時は、最後まで優しく明るく笑顔すら見せていた娘ですが、私と二人きりになると途端に怒り出し、ひどい言葉を吐き続けるのです。
せっかくみんな来てくれたのにさ、なんでお母さんそんな格好してんの。マジで恥ずかしいんだけど、だいたい何その髪型、ダッサ。いい加減に消えてほしいんだけど。
私は何を言われても構いません。でも娘がそんな怒りや憎しみを抱えたまま人生の終わりを迎えないといけないのが辛くて仕方ありませんでした。
てか私のことなんで病院に閉じ込めんの。外出してよ。どうせお母さんには私の気持ちなんか絶対わからないよ。
最近私は娘が使っていたスマホを見て、娘が元気だった時のことを思い出しています。そこには娘の言葉や写真がたくさん詰まっています。勝手にスマホを覗くなんて、娘が生きていたら絶対に怒るでしょうね。それこそもう口を聞いてくれないくらいに。娘には付き合っていた男の子がいました。年下の子でした。結婚したいと言われ、私は反対しました。相手はまだ大学生だったのです。それに、あまり真面目な感じの子には見えませんでしたから。私が反対してからしばらくして、二人は別れたみたいです。その恋人がずっと娘のそばにいてくれたら、もしかしたら、娘は安らかに旅立つことができたかもしれません。最近の私には悔やんでも悔やみきれないことばかりです。ごめんね。私は時々こうして娘のスマホに言葉を打ち込みます。つらかったよね。苦しかったよね。ママは何もしてあげられなくて本当にごめんなさい。そばにいるしかなかったけど、それもあなたにとっては邪魔だったんだよね。こんなこと言うとまた怒られそうだけど、代わってあげられるなら代わってあげたかった。こんなメールがもう10通も20通も下書きフォルダに溜まってきます。ため息をついてスマホを閉じた時でした。新着メールの通知。私は驚いて腰を抜かしそうでした。送信元に表示されているのが娘の名前だったのです。
お母さん、私の方こそごめんなさい。悲しいのはお母さんも同じなのにね。ひどいことばっかり言って八つ当たりして、お母さんにひどいこと言いながら私心の中でずっと謝ってたんだよ。お母さんごめんね、ありがとうって。変だよね、めちゃくちゃだよね。でもありがとうって口にしたら諦めるところをお母さんに見せちゃう気がしたの。そしたら何かが本当に終わっちゃう気がして。
私は涙が止まらなくなりました。私も看病しながら同じことを思っていたのです。ありがとうなんて言葉を聞くより、ずっとずっと永遠にこのまま悪口を言われ続けたいって。
でもね、今だから言えるよ。お母さん、ありがとう。お母さんの娘に生まれて、私は幸せでした。本当だよ。だけど、勝手に私のスマホ見ないでね。死んだってプライバシーはあるんだから。
最後の方は、画面がにじんでうまく読めませんでした。涙を拭いて、もう一度続きを読もうとしたら、不思議なことに、もうそのメールは消えていました。一体何だったのでしょう。私はとうとうおかしくなっちゃったのでしょうか。娘のスマホの電源を切りかけ、ふと思い直して、私はもう一度メールを書くことにしました。これを最後にしよう。このスマホはもう二度と見ないようにしようと決めながら、丁寧に文字を打ち込みます。大切な娘の名前と、その下に、ありがとうの5文字を。